まず僕実行でぶっちゃけ抜いたでしょ。
石川、
おま
ぶんの B サイドライブ。
まあそんなこんなで、本当だったらスムーズに仙台まで行く予定だったのが、結果八戸で1時間新幹線待ちになっちゃって、まあ3日連続で八戸で飯食うっていうことになったんですけど、でまあ夜こう仙台行ったんですけど、俺ちょっとまあ年齢を重ねてこの夏思ってるんですけど、味の好みちょっと変わってきたかも。
ほうほうほう。
なんかまあちょっと牛タン食いてえなと思って、でまあ牛タン屋さんももちろんあるじゃない。
ありますね。
でだけど焼肉屋さんもあるわけで、そこで牛タン食べるっていうのもまあ悪くねえかなとかいう選択肢もあるじゃない。でまあ地方行くとさ、そういうこともあるじゃない、焼肉美味しい店とかもあるわけじゃない。っていうと俺この夏から焼肉より焼き鳥になったかも。
は
あ。俺なんならここ2ヶ月ぐらい焼肉食ってないかも。焼き鳥の方が
テンション上がる。
テンション上がるってほどではないけど、焼肉焼き鳥どっちがいいって言われたら焼き鳥選んじゃうかも。
焼き鳥好きですよ。だから焼き鳥屋が好きで行くところは多々ありますし、
うん、自分
も炭火焼き大好きなんで。
でも焼肉も好きじゃん三浦は。
焼肉と天秤にかけろって言われたら多分焼肉屋行きますね。
いやそれで俺実はさ、最近、まあ、この前も仙台行ったじゃん、うん、で言うと行く店があって、そこ一応焼肉とあと牛タンのしゃぶしゃぶ、うん、タンしゃぶも出してますよって店なんだけど、そのまあお肉をだからいろいろ扱ってる店なんだけど、そこ牛タンとか全部串で出してくれるのよ。
へえ。
ハラミとかそういうのも、うん、で串で出るぐらいで俺いいなっていうふうになってきちゃった。
数も含め
量とかも含めて、うん、で女の子みたいな感じになっちゃうんだけど、ちょっとずつ食べたいっていう感じになってきたかもしれない。だからハラミとか牛タンも串ぐらいでちょっとずつ食べて、他にもいろいろ食べるみたいな方がちょっと好きかもっていう風に思い出してきて、まあもともとねカルビとか焼肉行っても食わなかったけど、なんか俺受け付けないとまでは言わないけど、
だけど脂が重いなみたいな。
いや食えば全然うまいとは思うんだけど、焼き鳥と焼肉どっちにします、いい店2つあるんですけどって言われたら焼き鳥って言っちゃうかもしんない。
なんだろう、けど高級レベルで表していくとそれは焼肉って高いんですけど、
うん、
上品感はあるのは焼き鳥かもしんないですね、高級レベルで。
ああまあね、
庶民的なのも焼き鳥なんですけど、めちゃくちゃ。
ああまあピンキリではあるけども、うん、まあ焼肉もピンキリではあるけども、いやなのでちょっと魅力、この先もしかしたら君を焼肉に連れてかなくなるかも。
いやいやいやいや。どっちもやってどこ行きましょう。
あとは半田屋うまい。また中盛り食ってしまった。
石川は
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
石川、
おまけ
ブルンの
B サイドはライ
フ。改めていきなりスカイプ。さあいうことで、番組公式 X でですね、毎週この時間に収録するよっていうのを告知してるんで、その時間にですね、アポなしでいきなりスカイプをしていいよという人をですね募集してるコーナーです。実はですね、今週さっきやろうと思ったスヌーボーとともにもう一人ですね あれが来てるんですよ。ブリボンヌ地方覚えてますかね、2週ぐらい前ね、はい、もともと好きだった人が無所に入ってっていう結婚のいきさつをね、紹介した時にで、そのブルボンヌ地方から無所の話をぜひしたいというのも来てるんですが、どうやらつながったのかな、
うん、今からですね、俺も気づきませんでしたけど、
うん、
25分前に、
うん、
もうつなぐ感じですかって来てました。
スヌーボーから、
はい、すみません気づくの遅くなりましたと、
はいはいはい、でつながっている。
じゃあつなぎましょう。
つなぎましょう。
今現在アクティブってなってるんで。
ほうほうほうほう。
呼べば行くはずなので。
じゃあまずスヌーボー行ってみよう。
はい。
んで時間余ったら無所の話しよう。
はい。うん、無所の話。うん、
無所の話聞きたいじゃん。うん、さあということで改めてスヌーボー呼び出してます。
石川さんも呼び出してる。
はい。
石川さん。
はい出ました。俺は応答しました。さあ。もしもーし。
もしもし。
ごめん。一回さ、ちょっと、はい、ほら、今の大阪です聞きたくてさ。はい、いきなりオープニングでさ、いきなりスカイプしちゃったんだけど、はい、まあ、さすがに気づかなかったよな。
はい、すいません。
いやいや、全然いいんだけどさ。
なんかまた繋いだら城の話してたんで。
あ、はいはいはい。あ、繋いだんだ。
一回入ったんだ。
一回入ったんだ。ごめん、気づかなかった、こっちが。
いえいえ。
どう、もう、昨日はさ、試合見てたの？
見てました。
でもさ、まあ、スヌーボーも一応、阪神ファンではあるの。どうなの、正直な話。
阪神ファンではあるんですけど、今年はすんごい おざなりになってました。
はいはい、まあ、ね、野球話題多かったからね、今シーズン、今シーズン、阪神。
そうですね。
まあ、でもさ、大阪で野球の話題といったら、今年の阪神の好調ぶりなんじゃねえの、本当は。
いや、それが全然テレビとかも甲子園にも行けてなくって。
スヌーボー自身は？
あ、私自身は、うんうん、まあ、ニュースとかで、うん、あ、阪神強いんやってなんか安心しきってて、
でも阪神よりもやっぱ高校野球だ、はい、みたいな。
そうですね、なんか、うん、私結構高校野球ベスト4の試合とかは見に行ったんですけど、
はいはいはい、
はい、もう阪神は全くで、
甲子園に高校野球だけ見に行ってた。
はい、は行きました。
ああああ、それで昨日は一応見た、当然
見ました。
そのあまり無関心だったスヌーボーもいつ頃からもうあれやであれやでってなってきたの、さすがに。
いや、正直ですね、
はいはい、
昨日の優勝の前の試合から見ました。
一昨日からってこと？
一昨日から。
マジック2ぐらいから見始めた。
そうです。で、一昨日はちゃんと佐藤が満塁ホームラン打ってくれてて、うん、
まあ昨日も佐藤で打ちましたけどね。
はい。あ、やっぱ強いんやなって思って、そこで、
はいはい、
あれ岡田さんまた監督やってるって気づいて。
何お前、その話への関心のなさ。
ファンとは言えないです。
じゃあ何、あれとかも知らなかったの？あれ、あれ、
そうです、そうです。
お前全然阪神のこと好きじゃないな。
すんません。
もう半年間あれで引っ張ってんの、関西のメディアは。
ほんと知らなくって。
岡田監督のパインアメの件とかも知らないの？じゃあ
知らなかったんですよ、なんか自分にびっくりで。監督も知らんかったし、あ、佐藤もなんか大山も、あ、まだ好調でいてくれてるんやってことも知らんくて。
いや、佐藤輝も大山も不調の時期あったよ。それを乗り越えてるストーリーなわけじゃない。佐藤輝確かに2軍落ちてるよ、今年不調で。
そうなんですか。
でもそれこそ三浦が言おうとした通りさ、この街の中とか日常生活とかで阪神のことはガンガン入ってくんじゃねえの？
もう自分でも不思議でしたね。
いや、だから阪神、いや、お前、はい、もう言えよ、阪神ファンじゃねえだろ。
いや、今年に限ってはもう WBC と甲子園に浮気めっちゃしてました。う
ん、それはあれですか、慶応の一番バッターとかにもう夢中になってたんですか？
いやいやいやいや。
みんなとこに夢中になってたわけではなく。
全然全然、そんな美白王子とかはではなく、はい、うん、あれです、私、生まれが鹿児島で、
神村学園ですか。
はいはいはいはい、はい、応援してて、うんうん、今岡くんでしたね今年は。
はいはいはい、阪神の今岡ではなく神村学園の今岡に夢中になってた。
今岡選手も思い出してはいたんですけど、
はいはいはい、はい、で昨日はサンテレビで観戦。
あ、もちろんサンテレビで。
あ、サンテレビの視聴率ね、貢献しましたね。
にわかで応援しました。
はいはい、え、それどうなの、やっぱさ優勝した瞬間とかはさ、もちろんわーってお前自身もなるんだけどさ、はい、その周りの家とかから声聞こえてきたりするの？
あ、来ました来ました。いや、大阪はそうですよ。
だからスヌーボーぐらいでの関心がなかったの。
いや、不思議なもんで私自身も昨日、うん、もう久しぶり見ても大声出ました、うん、やったーって。
何がやっただよ。監督も知らなかったくせに。
もうびっくりで。いや、でもその後はすぐにセール情報を調べたりとか。
それさ、まあ、あちこちにねわーなるわけじゃん。
はい、
その後はどうなってるわけ、どんな感じなわけ？
まあ、私あのわーわー周り聞こえてて、うん、なんか友達のなんかインスタグラムとかでめっちゃストーリーとかも見て、うん、で私も乗っかって、うん、やったねやったね強かったね今年って乗っかって。
お前嘘つきじゃねえかただの。
いや、友達とか見に行ってましたね甲子園に。
それが阪神ファンよ。一昨日まで関心がなかったやつなんかいないんだよ阪神ファンで。有働由美子さんだってもう4月からずっと阪神の話してるよ。
マジっすか。ゼロ見てたんだけどな。
え、あれなの、その後まあ街に行ったりとかしないか、家庭もあるし。
あ、夜はさすがにそうですね。
まあでもあれでしょ、まあね、大パニックになってたわけでしょ。
今日はやっぱ阪神百貨店にはちょっと行ったんですけど、
はいはいはい、
すっごい人で、もうセール、
はいはい、
なんで平日にこんなに並ぶんやろうぐらいの。
皆さんお仕事何されてんの？
それ不思議ですね。私はまあ仕事がてらで通りがかりだったんですけど、主婦の人たちですかね、めっちゃ並んでましたね。
え、でもさ、お前だってさ、そんなさ大パニック阿鼻叫喚になってる中で仕事の合間で買い物なんかできんの？
いや、もう昼休みに行きました。
いや、でもさ昼休みでさ収まる、はい、
入場制限とかありそうですよね。
うん、
あ、なんで全然ですよ。なんかもう食べ物だけ食べて帰ってきて、なんかポイント、うん、ポイント8倍とかやってるんですよ。
なんで8倍なの？
だから18年ぶりとか
なんで。あ、18倍では死ねんだ。
なんか1800円のマグロとか売ってるんですよ。えらい18とか8にかけてるんですよ。
なるほどなるほどなるほど。
だから 10年ぶりとかやったら1000円均一とかでそっちの方がお得やったんちゃうかと思って。何18年ぶりなんだよっていう。
確かにな。
なんかやたら半端なセール価格多いですね。
何、じゃああっちこっちでそういうのが行われてるわけ、商店街とか。
あ、そうですね、試合後はあの上信電機さんとか、うん、ネットセールやってて、
あれですね、阪神のもうあのヘルメットにも名前入ってる、まあ、メインスポンサーというか、
はい、
はいはいはいはい、
もう全然でも夜0時からセールやりますってあったんですけど、はい、全然繋がらなくて。
まあそうよね。
はい。
もう阪神ファンの皆さん上信電機も応援してますもんね。
そうですね、はい、まあ、私は、うんうん、そのセールの時だけチェックさせていただいたんですけど。
お前だからにわか阪神ファンなのよ。お前阪神ファンなので資格ないぞ、言っとくけどな。
いや、申し訳ない。
野球好きではあるかもしれないけど阪神ファンではないぞ。
ちょっと今年に限っては、うん、あ、もう猛省します。
いや、あれでしょ、そのくせこれからクライマックスとか盛り上がろうとしてるんでしょ。
いや、ちゃんと日本一になってもらわないと。
で、正直さ、
はい、
まあ、オープニングにもちょっと話したんですけども、阪神タイガースは確かリーグ優勝はもう10回目ぐらいですよね今回。ですけど
そうなんですよね、
日本一には一度しかなってないじゃないですか。
ですよね。
そして下克上でクライマックスから勝ち上がっていた日本シリーズでロッテにコテンパンにやられてるじゃないですか、
うん、そこが阪神らしいっちゃらしいんですけど。
ほら、やっぱそうだよね、そこが愛くるしいんだよね、はい、阪神ね。
そこが愛すべき阪神なんですけど。
正直今年はどう思ってます？
今年は日本一いけるんじゃないですかね。
お前シーズン見てねえだろ。お前シーズン見てねえくせ何言ってんだよ。
一枚なこと言ってますけど。
あ、
パリーグは どこが勝ちそうなんですか。
お前ほんと知らねえな。プロ野球オリックスだよ。もうマジックも一桁だよ、オリックス。
え、オリックスなんですか。
え、何、
今うざかった、それがついてないんですよ。
お前何、 Wi-Fi が繋がらない海外にいたの、ずっと。
びっくりした今。
関西対決じゃないですか。
いやいやいやいや、それで盛り上がってんだよ。もう7月ぐらいからずっと、もう阪神の優勝ほぼ決まりで、これでオリックスで関西対決だねっていう話題なのよ、この1ヶ月ぐらいは。野球界。お前が神村学園に夢中になってる間に、甲子園ではあのそういうことになってる、プロ野球は。
いや、不思議ですね。同じ野球やのにめっちゃ浦島太郎状態。
え、もうマジック一桁で8とかじゃない？8とか6とか、それくらいまで来てんじゃない確か。
それは願ったり叶ったりな。
いや、まあどっちが優勝しても優勝セールですよ、このままいけばね。
です。え、オリックスは去年もリーグ優勝ですよね。
うん、リーグ優勝ですよ、リーグ優勝です。
ですよね。あ、オリックスも強いんですね。
マジック7だっても。
お、いや、このまま行ってほしいですね。
いやいやいやいや、いや、そこで盛り上がってんの関西対決なんじゃねえかって。だけど、お前は阪神クライマックスは勝ち上がれると思ってるの？
え、周りのもう勢いは見るとやっぱ阪神の声しか聞こえないですね、正直。
いや、まあだからあれよね、いや俺も今年の阪神は隙がないと思ってるんだけど、はいはい、一番阪神ファンが もっと阪神を愛してしまうのは、これで巨人がクライマックスシリーズに出てきて巨人に負けるっていう阪神が、これが一番愛してしまうよね、多分阪神ファンは。
もういいですよ、もう次は日本一でいい
で。でももうそれで悔しいってなって、また阪神を愛してしまうでしょ。
ジャイアンツファンの手に乗らないよ、
巨人に負けたりすると。
いや、でも正直もう今年が一番強いんじゃないですか。もう最速だったわけです
し。だからお前一昨日からファンチファンになったんだろ。
だから今すごい一生懸命情報を集めてる。
一シーズンほぼ見てねえんだよお前は。
9月からやっても、あ、11連勝してたんやって。
そうだよ。
まず9月から遡って。
近本が、骨折して離脱した時に、まあ、結構きつい目にあってから阪神。
へ
え。
知らない。
近本が骨折して知らねえのかよ。結構連敗とかしてたぞあの時。お前本当だから美味しいとこしか飲んでないのよ。うまい汁しか。
知らないですよ。だから8月はだから甲子園一色で、うん、まあこの間阪神いつも苦戦するじゃないですか、甲子園から離れるから。
はいはいはいはい。
まあどうなってるかなって思ったら、もう9月入ってすぐ優勝してたから。
お前だから4月からよ。お前 WBC と高校駅に夢中になってたっつってっけど、はい、WBC はもう4月の段階で終わってるのよ。
そうなんですよ。もうだからなんか本間さんと一緒で、うん、もうこれ以上のドラマを見るのがない、
はいはい、
もうないだろうみたいな。なんかもう野球熱がそこでスンってなってしまって。
お前何、4月からもうWBC の味を、はい、まだ味がしてたの WBC の。
はいはい。
で何あれ、ドキュメンタリー映画とか見に行った、口
見に行きました。
お前久保しおりだろな。いつまでも WBC の味がするってあの子は言ってるよ。
なんかこの WBC の余韻のままでいたいって気持ちもあり、
うんうんうん、
でこうやっぱり甲子園は見ないと夏が始まるっていうのはあり、はいはい、
お前が言ってる話久保勝利と同じなのよ。
いやだから久保さん嬉しいですね。いやもっと野球女子が増えてほしいなという。
はいはいはいはい。
いや、もっとお話ししたいです。
だからあれですよ、あのまさにジャイアンツと久保さんが応援している楽天が今4位からの、はい、逆襲を狙ってるわけですよ、虎視眈々と。2ゲーム差くらいで3位と。
こっちは上から見てますじゃん、待ってますっていう。
いやいや、お前一昨日からファンになったばっかりだろ。偉そうなこと言うなよ。 じゃ あのしばらくは優勝の余韻に浸ってくださいよ。
はい、おこぼれをいただいてます。
はい、ということで、はい、じゃあごめんね、夜遅くに。
こちらこそありがとうございます。
はい、どうもありがとうね、はい、そっちで切っちゃって、
ま、はい、失礼します。
はい、おやすみ、はい、
おやすみなさ い。
なんだよ、やっぱり大阪は盛り上がってんだな。
そうですね、
まあまあまあまあ、これが喜びが続くかどうかですよ。
悪い人が出てるな。
いやいやいやいやいや、だってさ、これでさ負けたらますます愛すべき感じになるじゃない。なんか阪神応援しなきゃって、応援が足んなかったから負けたんだってなるわけじゃない。いうことで、じゃあもうせっかく時間あるからもう一人いきますか、はい、無所の話いきますか。ブリボンヌ地方。よいしょっと、無所の話いきますか。気になるじゃない、無所の話。さあ、いうことで、これでもう一回追加すればいいのかな。
一回追加してみてもらって、ちょっと別のやり方を試していいですか。
ブルって書いてある。これ出てきた。おい、さあ一応追加はしてますよ、うん、通話に移動。これでまだ呼び出してないもんね。
そうです、ちょっと通話を開始です、う
ん。いきなりスカイを応募しますと。話せることはやはり無所のことです。主人には私が聞いてるラジオの収録に参加するかもしれないから20時半以降娘を見ててお願いしました。娘を託し次第車で移動しスカイプしますと、うん、主人が帰ってこないとスカイプに出られないの場合があるので、その場合は送ったメールを見ていただけば幸いですということで、その無所の天罰に関してメールもくれてんのよ。懸命無所って書いて。出ねえかな、ブルボンヌ地方。
やっぱり一回みんなで退ってましょう。
一回出る、
はい、
はい、じゃあ退出します。これね、グループを組んでね、メール通話してるんですよ。
そうなんですよ、一応ね、セキュリティの部分も。
はいはいはいはい。さあ、いうことで出るかな、無償女。
一回じゃあこれで全員を呼び出します。
はいはい、
手間になったなこれ。
なんかシステム変わったらめんどくせえな。さあ、いうことで、もし女でかな。
今石川さんも呼び出してますけど、くるくる回っちゃってますね。
くるくる回っちゃってる、これで応答すればいいかな。あ、来ちゃった、通話に参加。さあ、これで通話に
今プルさんを呼び出して、
呼び出してる、もし女でかな。出ねえかな、旦那帰ってこなかったのかな。
でそう、
いや、旦那が帰ってくると娘を託して出られると。そんな子供預けてまですることなのか、いきなりスカイプって。さあ、いうことで、出ねえかな、ダメかな。この無所の話、残り10分弱ぐらいで読めるメールの量じゃねえんだよな。
ちょっと細かに報告してく
れるんです、ね、報告してくれるんだよ。
偉いですね、対応不可。
ダメか、OK、じゃあこう諦めよう。じゃあちょっと、そうね、メールはまた来週の B 祭で紹介するのは結構長めだから。じゃあこれで、じゃあもう諦めよう、スカイプを閉めます、もう、
はい、
諦めます、はい、いうことでございます。もうスカイプは切りましたというところで、じゃあこのままエンディングいっちゃいますか。
はい、
さあ、いうことで、いや、いろいろさ、メール来ててさ、それこそもう台本を AI に任せたいって話したじゃん、
はい、
したらそれのメールとかも来てるとかしつつ、ちょっとまあこの短い時間で紹介できるやつだとこれにしようか。札幌市西区テクニシャンエース33歳製造工場勤務、石川さんこの前してた短い、ね、タトゥーを入れてる人はいるかという話です、はいはいはい、僕の友達に一人胸に大きめのタトゥーを入れた男がいます。
男で、
はい、彼は元夜職で、ああなるほど、今は建築関係の仕事の社員として勤めており、見た目は完全にヤンキーですと。そんなやつと知り、あ、ブルボンヌ地方着信した。もしもーし、
もしもし、
もしもし、ブルボンヌ地方、
もしも、そうです、
エンディングに入っちゃったんだ。
あ
そうなんですね。
まあもしもしじゃないね、むしょむしょって言うべきだったね。
けどもしかしたら次ないかもしれないから今しゃべ
っちゃう。あら、すみません、出れなくて。
じゃあさ、サクッと話しようか、むしょの、むしょの話。
はい、その話
だから結婚しなかったけど、まあちょっと好きかな的な感じだった人は、はい、その、はい、ゴスペルサークルにいたんだよね。
そうです。
これ結局なんで捕まっちゃったの？
酔っ払った時の、はい、なんか一人で飲んでて、うんうん、その時お客さんに絡まれて、うん、そのお客さんがタッチが悪くて手が出ちゃったって聞きました。なる、
障害じゃん。
障害って聞いてます。
なるほど。
けどもらい事故感が若干あるってやつですね。
はいはい、うん、そういう経歴の人ブレイキングダウンによくいます。ブレイキングダウンによく出場します、そういう人は。
そうですね。
でも実刑が出た。
実刑が出ました。
じゃあそこそこ大きめの怪我を負わせてしまった
というより、はい、聞いた話では執行猶予がついてて執行猶予期間中の失敗だったみたい
な。ああ、なんとか持ちってやつね。よく相棒とかでも言う。
なんとか持ちです。はい。
なんとか忘れちゃったけども。
すでに何かを。
そうですね。
ああ、それはその前科は何だったの？執行猶予ついてたのは。
それは教えてくれませんでした。
はあはあ。でも執行猶予がついたということはあまり重めではないという、酌量の余地が多少あるから執行猶予だったってことだよね。
おそらく。
まあシャブとかでも初犯だと執行猶予ついたりするけど、そういう感じとは思えない感じ。相手の方
それではないですね。多分どっちかって言ったら手が出ちゃった系かなっていう。うん、そうです
ね。多分同じことだから実刑になっちゃったってことですね。二つ目がね。
まあでも前の執行猶予がついてたらまあ何でも実刑になるから、前が何かはまあちょっとまだ分かんねえなこれはな。
そうですそうです。ちょっとその前のが何かは教えてもらえなかったので。
なるほど。でそれで無償に入ったと。
はい。
で、ゴスペルサークルの仲間には連絡も、はい、もうでもそこからだと留置、逮捕で留置所入るともう携帯も使えないから連絡もつかないわけじゃない
ですね。はい。
そうすると、どのタイミングでお前と連絡をつけるようになったの？
実はこれ、うん、結構奇跡的なんですけど、うん、もともとこう、やりとりがあった時から、うん、たまたま、向こうの、たまたま自分の携帯が使えないけど、私と連絡を取りたい時があって、
無所の方が使えなかったのね、自分の携帯が。
そうです。で、うん、っていうのがあった時に、うん、向こうのお母さんの携帯で私に電話をかけてきたことがあって、
ボリボリ町に電話してきた、お母さんの携帯で、うん、
でたまたま奇跡的にその電話番号がお母さんのところに残ってて、
うん、
留置されて、
うん、
何3日後とか4日後には知りました。
家には連絡があったんだな、きっとな。お宅の息子さんが今留置してますよっていうのがあって。
そうですね。
でお母さんがボリボリ町に電話をしてきてくれた。
そうですね。本人が要は私と何とかして連絡を取って伝えてくれって頼んだみたいです。
うん、なるほどなるほど。まあ親しかったからっていうところで。
そうですね。で、まあ、無断で休んじゃったりそのゴスペルのことがあるからっていうので、
はいはい、
私と連絡を取ってほしいと。
なるほどなるほどなるほど。でまあ連絡がつくようになって、そこからまあじゃあ裁判の行方を注視していくってことになるわけね。
そうです。それこそこ、留置されてる時から面会に行き、
はいはいはい、
で、判決公判が出る直前に地裁まで送り、
はいはいはい、
でそのまま判決出たら速攻拘留なんで。
あれか、一旦外に出れるんだっけ、留置されてから裁判までは。
保釈されたんで、保釈金払って出てきたんで。
なるほどなるほどなるほどなるほど。じゃあ、まあ、逃亡の恐れなしみたいなことだね、きっと。
そう、おそらく。
それで裁判で判決が出て収監されると。
はい、収監されたと。
それで栃木の刑務所に入った。
最初は千葉の、うん、刑務所の中の拘置所で、
うん、
実際の刑が確定した後に行く刑務所を決めるための待機期間みたいのがあったんですよ。
はいはいはいはい、デリヘル嬢が待機してる部屋みたいなことね。ずっとお客さんが決まるまでここで待っててっていうことね。
そうですね。でそこで千葉と川越でその期間を過ごして、う
ん
う
ん、次にまた川越行った。
川越行きました。
川越は俺がそのブレーキングダウンから得た知識で言うと、川越行くやつはエリートだっていう話よ。
らしいですね。
うん、
だからそこも面会にちょこちょこ行ってて、うん、でそこから栃木に飛んで、その飛んだのを知るのは向こうからの手紙じゃないと知る余地がないので、
そのじゃあ移されるっていうのは連絡がないんだ。
一応そので手紙でここに行きましたっていうのを本人からもらわない限りは、飛ばされた後どこに行くかは我々は先に知ることができないので。
天気数値ないんだ。
そうなんです。それは私でも家族でもないんです。
じゃああれなの、面会に行ってみたらいなかったみたいなこともあんの。じゃあ川越に
ありますね。
いなくなってたんだ。へえ。それで栃木に移動したよっちゅうところで、このそのせい刑務所さ、俺なんかで聞いたことあるんだけど、はい、あれだっけ、結構、
はい、
著名人の方とかが入るところだっけ。
あ、そうです。著名人の人も入るし、うん、去年の3月に閉庁したんですよ。
うんうんうん、
で今はそこにいた人たちがどこに行ったかは分かんないですけど、もう今はなくなっちゃった刑務所なんですよ。
はいはいはいはい。
で何人だっけ、2000人ぐらい。
マンモス校だ。
マンモス校です。
何三浦に逃げ話してる
マンモス校だ。
から有名人から
、うん、
初犯の人でとか、あと矢のつく自由業の方々でも、
はいはい、
初犯でそんなにこう
累犯性、だから
累犯性がない人とか、
なんつうの、重くない方が入るところなんだよね確かね。
そうです、重くない人が入るところ。2000人ぐらいの人、男の人ばっかり。
それで、懲役で何年だっけ。
1年10ヶ月ですね、実質。
まあほぼ2年。
ほぼ2年。
それは短くなって1年10ヶ月。
いや、満期で1年10ヶ月で、実際はもうちょっと短かったです。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ満期勤めちゃったんだ。
満期は勤めました。で、出生するまでは立ち会ったので、最終的に。
毎週行ってたの、面会。
最初は毎週じゃなかったんですけど、途中から毎週になりました。
それはやっぱり何、向こうのことが好きみたいな気持ちがあったから。
もうそうだし、うん、あと、まあ、来てくれって頼まれたのもありの。
ブルブンヌ地方ぐらいしかつながりがなかったのかな、友達みたいな人が。
そういうことを話せる人がいなかったんだと思う。
あ、それこそゴスペル仲間に秘密にしてくれとか言われてたし。
そうです、そうです。だから、うん、家族以外の人で、
うん、
私が知る限りこの事実を知ってるのは自分だけ。
また重たい秘密持っちゃったね。
重たい秘密持っちゃって、それで耐えきれなかったんです。
それでその人のことは諦めた。
諦めたというか、うん、別に出所後も関係性としては全然私は続けてよかったんですけど、
うん、
いざ結婚するってなった時に、
うん、
やっぱりその結婚する主人を傷つけてしまうとか、あとは世間的にこの関係性が理解されないので。
もう一応お前は無所の方には好意はあったの。
は全然といっても、恋愛感情をこっちが持ってても、
うん、
相手が 100% ないって言ってたんで、もうずっと。
あ、じゃあ片思いみたいな状況なんだ。
そうです。だからもう恋愛としてはもうどん詰まり
で、はいはいはい、
先がなかったんですよ。
なるほどね。それでまあ目移りしたっつうわけじゃないけども、今のご主人の方がいいなっつって言って。
そうですね。最終的にそのやっぱり自分を理解してくれるとかそういうことにおいて、まあ、その人無所さんだけだと思ってたけど、そうじゃなかったっていうところもあって。
なるほどなるほど。
今も多分親友関係を続けようと思えば続けられたとは思うんですけど、
でもまあなんかあんまりこう、もし俺がご主人だったらあんまりこう好ましくはないかもな。
そう、いい感じはしない。
うんうんうん。まあブリボンチョだってご主人がそういう女性がしたらちょっと嫌だもんな。
ま ちょっとそうだったら嫌かもしれないですね、あの重きを置かれる、比重が違ったりすると。
ああ、それで無所とはお別れしたの？
あのもう完全にあの連絡は断ちました。
なるほどなるほど。それはブリボンヌ地方の方から断った？
はい、あの結婚することになったっていうのと、この関係性が周りには理解されないから、申し訳ないけれどって言って、
まあ異性間のいい親友みたいなことだよね。だから
まあそうです、あの言い方したらその異性間のマブダチみたいな、
はいはい、
本当にあの同性同士で起こるもう超親友が異性同士で起こってたっていうような感じ。
まあだけどそこにブリボンヌ地方は実はね、好きっていう気持ちがあったりするから立った方がいいわな、はい、それはな、あんまりな、ね、恋愛感情があったらな、
はい、ケーキは残りのいくつの遠いタイミングだったんですか？
別れたの、うん、別れたっていうか結婚したの、
まあ、うん、出所後です。
出所後に結婚した。
なるほど。別れも出所後に。
別れも出所後に。あ、
はい、
でも一瞬はよぎったの、その無所から出てきたとか出所したタイミングでこの人とみたいなのは。もうその時は今の旦那がいたの？
もうその時はもうイアンの旦那と、まあ、そういうふうに遊んだりとかしてる、うん、そういう関係値だったんで、もうそれはなかったです。もともと向こうと万が一もしかしたら奇跡的にっていうのは最初はあったけど、うん、もう主人と育ってたので、もう、うん、あのその出所したタイミングでは多分この人とはそういうのにはならないなっていうのはありました。そういう恋愛的な方にはいかないなっていう、う
ん
う
ん、よくすごい冷静に考えたんですけど、うん、これ今普通に家で喋ってるんですよね。
車の中だよな今な。
車に移動しました。
まあ家では喋れねえな、これ旦那いる前じゃな。
さすがにあと娘の前でも喋れない。
あ、そうですね、そうね、
娘とんでもないこと聞いてる気がする。
娘いくつなの？
3歳になりました。
あ、もう言葉もある程度わかるもんね。
はい、わかります。面倒くさいっていう単語言うぐらいにはわかるので、うん、
ねえママ無所って何って。はっ
はっはっは。
無所ってどこなのって。栃木だよ、川帰りもあるよっつって。
そうですね、
ねえ千葉だと市原に交通刑務所もあるよっつってね。
いや、だとしたら
変に
引っ張るのに今日聞いてよかったです。さすがに家で
ちょっと話せないから。
あー、なるほどな。もう何、はい、その人とはもうすっぱり連絡を断ち、諦めついた。
もう多分これで会ったりとか連絡取っちゃったらまた多分うん、多分私は多分行っちゃいそうな気もするし、
うん、
そう、なんか逆にあの向こうにも、まあ、こんなひどいあのお別れの仕方してるんで、うん、向こうにも申し訳ないし、
まあ別にでもひどい別れ方でもないんじゃない？
どうですかね。なんかこう相手からしたらやっぱりこうね、親友関係続けていけると思ったのに、
ああ、
まあ、拒否したわけなので、向こうからすれば。
向こうはでもさ、無償で暮らしてる最中ブルボンヌ地方が支えてくれたわけじゃない、ある意味。
まあそうですね。
それでさ、気が変わってたりはしなかったのかな。まあ今まで親友だみたいなこと言ってたけど、そこでこうなんか情が出てきてそれが恋愛感情になったりみたいなのはなかったのかな。
なかったと思います。
ああもうもうそこは気持ちは全然動かなかったんだ。
そういうとこはテコでも動かない人だったので。
まあお前がだから男見る目なかったな、それだったらな。
それはそうだと思います。周りから言われてもそうだと思うので。
なあ、それ別に親友でよければそれでよかったかもしれないけど、ブルブルチュー好きだったもんな。
そうなんです。
そこが問題だよな。
はい、これでもうだから恋愛としてはどん詰まりの中でそんなことしてたら多分今の生活は絶対ないので。
そうね、まあまあ、はい、今が幸せならそれでいいよ。
まあまあまあ、だいぶ変人だっていうのは結婚してから分かりましたけどね、主人も。
あ、主人もまあさ、
はい、
B 歳聞いてるような変人と結婚するとかそれは変わってるよ。
まあそうだと思います。
そっかそっか、なるほど、分かった、ありがとうね。は
い、ちょっと長いメールも送っちゃったからどうしようかと思ってたので。
いやいやいやいや、まあまあ大体ね話は聞けたから。
はい、多分話した方が早いと思って。
いや、そうね。ちなみにさ、はい、まああれじゃない、地元が千葉県なわけじゃない、はい、今は。
そうですね、はい。
それはあれなの、やっぱ野球だと千葉ロッテ応援してたりすんの？
会社の人が千葉ロッテファンが多いので、なんとなく情報は知るようにしてますけど、
うんうんうん、
自分はそんなにスポーツは、主人もテニスの方が好きな人なので。
なるほどね。 はい、いや実はお前の前にさ阪神ファンの女の子と、はい、繋いでたのよ。
あ、優勝しましたね。
そうそうそうそうそう。オッケーオッケー、分かった。じゃあどうもありがとね。ご主人にもよろしく伝えといて。
わかりました。
ラジオに出たよって、そしたらどんなラジオ出たか聞きたいよって言うからさ、それで聞かせたよ。
それはやめと
ます
。
娘にも聞かせな、ほら無償の話だよっつって。
いやいやいや、ほどほどにしときます。
じゃあありがとう、そっちから切っちゃって。
はい、ありがとうございます。
ありがとう。遅くにごめんね。いやー。川越刑務所に行くっていうのはエリートだって皆さんブレーキングダウンで無所暮らしをされた方は言いますよ。
そのエリートってどっち？
悪い意味でのエリート。だからあれよ、これだから今これこそ市議会議員にこの前当選した、だから俺が若い頃仕事してたいいジャンプの勇気くん、後藤勇気議員も川越行ったんじゃなかったっけな確か、っていうのをブレーキングダウンのオーディションで話したら、瓜田淳二さんがお前エリートだなって言ったっていう、これもしかしたら米尾選手だったけどどっちだったか忘れちゃったんだけど何人かいるよブレーキングダウン出てる選手で、川越刑務所出身の人
出身っていうのかな構成されてて
構成されてね、いうことで出して、ちょっとまあじゃあさっき中途半端になっちゃったメールは、タトゥーのメールはまたいつか読みましょう、来週にでも読みましょうということで、お知らせしとくことは何かあったっけな、
久々にあれですね、久保さんが帰って
くる
んですね、
あ来週久保さん帰ってくるのと、まあこれはそうか、まだ言わないとこうか、まあそうね、告知のタイミングこれまあ無事になっちゃうけど、あとはまたなんか稲妻の、西川貴教のステージにゲストとして、ラスベガスのメンバーの皆さんの中から何人かが、ゲストとして登場するよというところと、あとなんだっけな、トータルテンボスのお二人の、全国ツアーのチケットが発売中ということでございまして、これはもう多分行っちゃっていいやつなんですけれども、9月20日この日のですね、佐久間さんのオールナイトニッポンゼロは収録だと発表されてるんですけれども、そのゲストにトータルテンボス出演しますんで、もしよろしければ、ね、聞いていただければというところでございまして、トータルさん売れてるんですよ最近、よくテレビ出てるんですよ、なんか
佐久間さんパワーもあるんですか、
いやもうご本人たちもおっしゃってましたよ、いやもう本当もうノブロック TV のおかげだいやいやラビットも出てるじゃないですかしょっちゅうつって
もともとね地下だから自治からか、
そうそうそうそうそうそうそうそういやーいうことで、なんかだからそのおかげもあって、なんか今年の全国ツアー結構全国的にチケット売れ行きいいと言ってたんで、もしよろしければですね各地、いろいろ回りますんで行っていただければというところでございます。あとは久保さんが舞台やってるよ、ちのぶさんも舞台やってるよっていうところと、あとはそうなんだよな、これ全然その動向を追ってなかったからなんだけど、なんか9月9日に関ジャニ∞と自分たちでフェスやったみたいなんだよね、フェス関ジャニフェスっていうライブをやったみたいで、今年だからロッキンジャパン出て関ジャニ、あとあれ熊本のフェスワニマのフェスにも出たりとかしてて、フェス3発ぐらい出演してるみたいな、まあ、そちらもですね、なんか来年が20周年だっけな感じじゃねえと、だから来年大きく動くのの前夜祭みたいなので、その関ジャニフェスみたいなのやったみたいな、確かですね来年ツアーもやるよ、会場とか日程とかはまだ発表しないよみたいな発表はもうこうなってるみたいなんで、ちょっとまあね事務所厳しいところですけども、関ジャニエイト何卒ですね引き続きもう応援していただければ、大倉くん応援していただければというところでございます。あとはまあ東北のことで言うとあれじゃないですか、ゆうくんのフェスが多分秋田キャラバンミュージックフェスが今月行われると思いますんで、そちらもぜひですね行っていただければというところでございます。ということで今週はこの辺で、石川と本間とブルンはお休みでした、したっけまたー。